君がモルモットになる前に、トリーです。
モルモットです。
はい、始まりました。
はい、始まりました。
いやー、前回はね、
はい、
オフラインというか、直に会って収録したもんね。
はい。
まあ、今回また戻って、スカイプ収録ってことで。
まあ、普段はね、会えないからね。
うん、まあ、基本的にはほぼスカイプ収録になるからね。
うん。
まあ、いつもの顔を合わせずにやっていく感じで、
うん。
どう？なんか変わる？
いや、僕はこっちの方がデフォルトだから。
こっちの方が調子いい。
そう。調子いいかな。わかんないけど。
調子いいっていうか喋りやすい、
うん、僕はね。うん。
まあ、でも確かに、僕もこっちの方がちょっと喋りやすい。
うん。なんか慣れちゃった感あるな。
うん。こっちに慣れてるからな。
うん。
まあでも結構ね、収録としては割と一週間ちょいぶりぐらい。
そうだね。
そんな経ってないかでも。
うん。
まあでも結構なんかいろいろね、あったよね。あったよね、うん、っていうかまあ僕はあったんですけど。
そう。うん、あったね。うん。
まあちょっとその話をね、しようかなと思って。
はい。
まあね、何の話を、まずね、一個言っときたいことがあって。
うん。
まあ僕はアダルトビデオの制作会社で働いてるんですけど。
うん。
でまあこれまでちょこちょこね、ネタにしたりしてきたんやけど。
うん。
あの、この前とうとう誓約書を書かされて。
ああ。
あの、口外するなっていう旨の。
なるほどね。
で、誓約書を書かされて。だからね、ちょっとね、あんまり喋れやんくなっちゃったね。
まあ、訴求して消すとかはないけど、まあ、これ以上あんま、うん、まあ、ある程度な。そうだね。
これ以上、
うん。
まあ、ちょっと細かいことは何も喋れやんかなって感じかな。
まあ、そういうことになるか。うん。
書いちゃったからね、さすがに。僕も書きたくなかったんけどね。
まあね、書かないと続けられないからしょうがないからね。
そうね。ちょっとね、やっぱ僕も言えんくて、僕ちょっとラジオで喋りたいんで書きたくないっすって。
え？
勇気がなくて。
ないよな、そりゃな。
もうね、ちょっとあんまね、喋れないです。
はい。
まあね、今更って感じだけど。
そうだね。
うん。
まあちょっと他のところから材料仕入れてこないといけなくなったっていう感じがね。
そうそうそう。まあでもね、その、ちょっとこの前。
うん。
あの、家族旅行っていうかまあ、もうちょい広い親族旅行に行ってきて。
はあ、
親戚も含めた。
はいはい。
まあ京都に行ってきたんですけど。
うん。
骨納めっていうのかな、祖父の一周忌で、
うん。
あの、これまで家の方に、あの、置いていた、あの、遺骨を、まあ、その、すごい神聖なね、とこになんか納めに行くみたいな。
ああ、はいはい。
まあ、ちょっと僕もあんまよくわかんないですけど、
うん。
まあ、そういうのがあって、
うん。
まあ、そのついでに、まあ、ちょっと京都に、家族旅行って感じで行ってきたよ。
ついでな
ん？まあ、それがメイン。
うん、
骨納めがメインで、旅行のはまああくまでちょっとついでみたいな。
骨納めは京都はな、わかんない。
京都に、京都になんか納めに行くことになってて。
へぇ。
で、まあついでに、まあちょっと一泊していくか、みたいな。
ああ、そうね。
感じでね。あの、うん、結構多いよ、9人とかで行った。9人行って、うんでね、僕ね、まず、僕と家族の関係性について喋らなあかんねんけど、この話をするには。
うん、
僕は、
うん、
基本的にはね、まあ、どうやろな、聞いててどう思ってるかわからんけど、
うん、
基本的には割と明るい方やと思うね、自分のことをね。
うん。
モルちゃんはどう？そう思う？
まあ、底抜けに明るいと思うよ。
いや、底抜けはちょっと言い過ぎ。基本ね、僕明るい感じな
ん。うん。
どっちかっていうと多分喋りやすい感じやね。
うん。
でもね、僕家族の前でめちゃくちゃ暗くて。
心閉ざしてるらしいな。
まあ、心閉ざしてるってのもあるし。
うん。
あと僕、昔すごいね、暗かったから。
はあ。
もう小学校低学年とかさ、
うん。
保育園とか、そのぐらいの時ね。
はあ。
本当に暗い人でさ。
ああ、そうなの？
だから僕、家族の前でそういう感じやったわけ。家族でやって生まれた時から一緒におるやん。
うん。
だからもう暗い感じでずっとね、その小学校、ね、低学年。
はいはい。
来てて、で、僕、小学校高学年ぐらいから、
うん。
まぁ、ちょっと明るなって。
うん。
ただ、もうなんか今更家族の前で態度を変えるの出せ、みたいな。
わかるよ、すごくわかる。
小学校高学年デビューしたと思われたくねえ、みたいな。
うん。
思いから、僕はもう暗い感情で貫き通してた、小学校高学年でも。学校ではまぁ普通で、
うん。
家族の前では暗いっていう。
あ、
移住生活。
と、じゃあ僕と逆みたいな。
うん、
僕は結構家族の中でピエロ役に 徹するというか、それは前ピエロだったからなんだけど、それ自覚してからはもうやめて、でも家族の前だとそのまんまの設定になるっていう。う
ん、ああ、そう、逆やね、同じっていうか、まあ逆やな。
うん。
でもまあそういう感じでね、僕は未だに、あ、その、小学校で、僕、そっからどんどん時代を経るごとに明るなっていってて、
うん、うん。
中学生でまたちょっと明るなって、
うん。
高校生で、また明るなって、大学生ですご、さらに明るなって。
何があった？インフレしてるだろ。
どんどんね、ドラゴンボールみたいな感じになってて、僕の明るさはね。
あ、
で、もう社会人になったらもう今めっちゃ明るいんやけど。
社会人またワンステップ上がった。
ワンステップ上がったね。
はあ。
で、そんな感じなんやけど、だから、未だに家族の前では小学校低学年の時の暗さをずっと続けてるわけ。
なるほどね。
なんなら小学校低学年より意識的に暗くしてる分もっと暗いかもしれん。で、僕ね、全然喋らんの、家族の前で。
ちょっと待って、暗いって何なの？喋る量が多いこと、明るいっていうか、僕は割と、そうとは感じないんだけど。
いや、そうやし、なんか、声も低い。トーンも低い。
ああ。例えばさ、愚痴ばっか喋ってる人明るいとは思わんや。なんか、いくら食べんでもさ。
うん。でもあれね、ノリも暗いで。
ああ、なるほどね。
ノリも悪い。
うん。
なんか普通に、もう、本とか読んでるし。
うん。
あの、家族が食事してるとき普通になんか一人文庫本読んでたりするから。そういうなんか暗さがね、僕にあんねんけど。
うん。
でも家族旅行辛くて辛くて。
うん。
まあ仕方なかった。
そう。
うん。本当にね、あとなんかね、僕あんまね、家族のこと嫌いって思いたくないんやけど。
うん。
でもやっぱね、あ、嫌いやなって思っちゃうねんじゃん。
そうか。
特に妹ね。
うん。
妹がいるんですけど。
うん。
まあ、2個下の妹で。
うん。
僕が20、今年5なんで。
うん。
あ、まあ今4か。4で、妹が22なわけ。うん、2個下で、
うん。う
ん。なんやけど、まあね、袖が合わん。
うん、まあそうやな、多分。わかんないけど。うん。
多分ね、まともな会話をね、中学校以来してないんやけど、妹と。
妹は、そんなもんなんかな。
あのね、ドア閉めてとか、水取って、とかは喋ってるけど、
うん、
あのなんか、そういう、こと以外の会話をね、多分中学校以来してないね、妹と。
まあ、事務的な会話だけっていう、感情を交えないやつってこと。
でもなぜならね、妹すげえ嫌いやねん。
ひどいな。いや、ひどくはない。いや、正直でいいと思うよ。
嫌いやね、本当に。
うん。
あの、それを、なんか、再確認した。また旅行行った時に。
ああ、強化しちゃったね。その思い込み
を。強化したね。
うん。
あ、やっぱよかった。嫌いでよかった、みたいな。
いや、ちょっと。
やっぱ愛入れやんわ、みたいな。
はあ、はいはい。
っていうのも、なんかね、その、京都ついて、
うん。
ちょっと自由行動っていうか、まあ、なんか予定を決めてなくて、
うん。
まあ、ある程度なんか、おのおのやりたいことやろうみたいな時間があって、
うん。
その時に妹が、何したいって言ったと思う。クイズやわ、モルちゃん。何したいって言ったと思う、妹が。
買い物したい。
いや、それやったのか嫌いにはならんね、まだ。
あー、もしかすると、一人でもう家に帰りたい。
いや、違う、それは僕の意見。それは。
で、
もう世界いい？
あと一つ。
あと
一。とりあえず観光地巡りたい。
あー、まあ近いね。一番近い、それが。
外れか。じゃあどうぞ。
正解は、おしゃれなカフェに行きたいでした。
ああ、うんざりやで。
本当は、おしゃれなカフェに行きたいって。
ああ。
そのおしゃれなカフェに行きたい動機も、おしゃれなカフェに行って、インスタグラムにアップしたいって。
一番嫌いな人種やな。
そうね。おしゃれなカフェの外観とラテアートをインスタグラムにアップしたいから、おしゃれなカフェ行こうって、言い出してて、うちの妹はね。
うん、いろいろ言いたいことあるけど、抑えとくわ。うん。
嫌やなーって。
ね。
いいよ、言って。
いい。
味方やで、モルちゃん。
あの、お前のオシャレの基準はどこにあるんだってことを聞きたくって。
そう。
それ多分、雑誌とか、知り合いがオシャレみたいな、思うだろうっていうところから撮ってるっていうかさ。
そう。
むしろ、僕は、ここオシャレとか言われてないとこを発掘することに多分、楽しみを覚えるタイプだけど、
うん。
なんでそんななぞることに一生懸命なんだろうっていうのが。
だから、それはな、モルちゃんがある程度の、
うん。
まあ、クリエイティブ精神というか、クリエイティビティがあるから、
うん、
そう言ってるんやけど、うちの妹にはマジでそういうの皆無やから、
うん、
なぞることでしかオシャレを 演出することができやんのよ。
だってその、おしゃれっていうのが、結局、ちょっと、逸脱するところにあるはずなのに、その、おしゃれから一番遠い行為ってパクることだと思うよ。だから、そこに自己矛盾が生じてんのに、なんでそれを気づいてんのか知らんけど、おしゃれなところに行くっていうのがおしゃれっていうのはもう、まず僕はわからないわけ。
気づいてないで。
マジかよ。
うちの妹に関しては。
いや、多分自己矛盾で、もう、パンクシーンだ。いや、気づいてるでしょ。うつうつ気づいてるはずだって。
絶対気づいて。いや、だって、なんかね、お昼ご飯を、
うん。
まあ、ちょっと和食なんやけど、なんかコースみたいなやつを食べたらちょっといいね。
ああ、いいや。
だから順番に前菜から来て、まあ、京都からおばんざいとか来て、
うん。
で、なんかこう、ちらし寿司来て、
うん。
デザート来てみたいな、その順番に来るタイプのね。
いいじゃん。
やつやった。すごいいいよね。
ね、普段食わないようなね。
うちの妹ね、食わんの、全然。
へぇ。
もうなんで食わんだろう、みたいな。で、もう僕らお惣菜とか、
うん。
なんかおばんざいとか食べたり、京豆腐とかをね、舌鼓ってうまいな、うまいなって、なって、あ、まあ、ちなみに僕暗いからうまいね、うまいなとか全く言ってないんだけど、黙々と。まあまあ、
そうやね。
僕とスマホ見ながら食べてんねんけど。
やめろ。スマホやめろ。
そんで、
まあうん、
そんでね、全然食べやんわけ。で、はい、チラシ寿司来て、もうメインやね、これが。
うん。
それも僕ら食べて、でも食べやんの。で、とうとうデザート来て、
うん。
で、デザート来たと思ったら、パシャって、おもむろにカメラ撮って、その、全部揃った絵をインスタグラムにアップしたいから、食べずに、デザート来るまで待ってて。
え、食べログの社員かないか。怖い。メニュー揃ったやつを一覧にして、
う
ん、
そう。
え？
気持ち悪くない？
マジで。ちょっと待って、食事ってものは何のためにあるんや。
いや、そうやな。
いや、確かに神秘的なものはあるよ。綺麗なね、彩りとかはあるけどさ。
うん。
え、何それ？え、ちょっと待って。
うん。
一つ一つは取らなかったわけ。全部来たら。
そう、全部来て取ってたわけ。
え、で、しかもさ、そのパシャってやつさ、携帯でしょ。
携帯。
なんでそこで本格的なカメラを使おうとか思わんのかな。
いやー、だって、そんなんだって、至ってないよ、そこまで思考が。
いやー、恐ろしい。新世代だな。
いや、そうやね、ほんとに。なんかさ、そのね、おしゃれなカフェに行きたいとか、インスタグラムアップしたいみたいな感じもこっち腹立って、
うん。
ちょっとさ、買い食いみたいなのでさ、美味しそうなソフトクリームあると思ったらさ、
うん。
買うやん。
うん。
買ったら、その、なんか店の、なんかその、おしゃれなロゴの横にアイスクリーム持ってって、パシャみたいな撮ってんねん。自分と。
なんかため息が出てきた。
自分とアイスとね、おしゃれな店のロゴで、撮ってインスタグラムにあげようとしてるわけ。
うん。
なんだもう、インスタグラムって。
そうやで。
ふざけんなよと。
お前の価値観そこにしかねえのかよ。
もうだから妹にね、もうすげえ腹立ってとにかく。
うん。
もうなんかやること、もうちょっと腹立つと、やることなすこと全部腹立ってくるの。
まあわかるよ。坊主に受けりゃってやつよな。
でね、そのね、もう、京都に行って、まあ要は移動をね、歩いてきたり、いろいろするわけ。京都内のね、観光で回ってたから。
うん。うん、
でもね、マジで、僕基本的に自分のこと方向音痴やと思ってんねん。
うん。
なんやけど、ね、僕が一番方向分かってるわけ。
ああ、はいはい。
その9人おってね。
うん。
僕が一番ね、っていうか僕以外、っていうかマジで、平然と逆方向に進み出したりするの。うん。目指してるとこの。
うん。
いや、それはさすがに暗い僕でも言うやん。いや、あっちあっちみたいな。
いや、暗さとかじゃなくて、そこは正直僕がそういうタイプだから。すごい方向音痴なんよね。
あっちあっちみたいな言って、うん、なんか、これのさ、日雇い労働の時にちょっと言ってたけどさ、
うん、
相対的やん、その評価。
それはわかる。うん。
僕、すげえ、ちゃ能力高いなって。家族の中でもさ、思ってて。
まあ、そうやな。
うん、めっちゃ、そのさ、母親とかもさ、なんか、いや、もう嫌いなって思うことがさ、結構あってさ、
うん。
基本的に母親はまあ割と好きなんやけどさ、
うん。
なんか、抜けてんねん、めっちゃ。
うんうん。
間抜けやねん。
いや、可愛らしいや
ん。いや、なんか、トイレットペーパー。トイレットペーパー、やけん。
完璧 なラジオなんてものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。あの頃の僕は君の言葉を信じることができなかった。まさか君が本当にモルモットになってしまうなんて。モルモットになった君は盲目的にポッドキャストを始めた。毎週火曜日更新を熱心なイスラム教徒が毎日決まった時間に祈りを捧げるように厳格に守った。それは何かに取り憑かれているようでもあったし、楽しんでいるようでもあった。君は届くはずのない便りをただ待っていた。ホームページや Gmail を幾度となくチェックし、その度に月の裏側に一人取り残されたような悲しげな目をしてパソコンを閉じた。もし今僕の言葉を聞いている人がいたら、調布の端っこで悲しんでいる一匹のモルモットを救ってやってほしい。それは君にしかできないことだ。
そのね、ちょっと家族で写真を撮ろうみたいなので、
うん、
近くに外国人がおって、
うん、
撮ってくださいみたいな、ジェスチャーと、うん、まあ、日本語でね、誰も喋れんから英語、
うん、
撮ってくださいみたいな頼んで、あ、おうおう、オッケーみたいな感じで、こう撮ってくれて、で、なんか、向こう、拙い日本語みたいなので、僕らも、撮ってください、みたいな。
うんうん、
あ、まあ、撮ってくださいと言ってなかったけど、なんかカメラをおもろに出して、
うん、
で、そしてうちの母親、あ、オーケーオーケーみたいな感じで、うんうん、カメラを受け取ってさ、外国人のグループをさ、
うん、
撮ったると思うやん、
うん。
何を勘違いしたんか、なんか僕らの写真をこいつらが撮りたがってると思って、オーケーオーケーってみんな、もう一回並ぼうとしだして。
あー、なるほどね。
いやいやいや、違うから。カメラ受け取って、外国人グループを撮ってくれっていう、うん。
そうだね。
そう。ことやのに、なんか僕らの写真を外国人が欲しがってるって勝手に勘違いしだして。
ああ、旅先で会った陽気な日本人たちぞみたいな写真が欲しいのかなって思っちゃ
いや、もう本当恥ずかしいからやめてって。
わかるけど、抜けてんな、確かにそれは。
あとさ、なんかさ、そのね、まあ別日のお昼ご飯に、
うん、
そのなんか豆腐食べたいみたいなので、
うん。
豆腐膳っていうのを頼んでた、うちの母親。
豆腐膳ね。
そば、うん、と豆腐があって、で、なんか他におばんざいとかちょっとつまんもんがあって、
うん、
っていうね、豆腐膳っていうのを頼んで、
うん、
で、まあ食べたりしてて、
うん、
で、食べ終わって、なんかその道を歩きながら、なんか美味しかったねとかいう話をしてた、うんうん。で、豆腐膳って結構人気で、他の人も頼んでて、
うん、
うちのね、いとこの子とか、
はいはい。
頼んでて、豆腐膳美味しかったねみたいな話してて、
うん、
豆腐すごい美味しかったねみたいな、
うん、
言って、そしてうちの母親がでもなんか卵があって、私卵食べれやんから、ちょっと嫌やったわーみたいなこと言って、
うんうん、
でなんか祖母がね生まれてるわけ、え卵なかったよみたいな、
でもね蕎麦と豆腐って卵ないよな、
他の豆腐膳食べた人と話がね食い違ってるわけ、
うん、
えみたいな。
うん、
で、どうやらうちの母親は豆腐膳で、蕎麦と豆腐があって、あとその他ね、他にもあったんやけど、
うん、
そう、豆腐を卵やと思って、残してんの、豆腐食べたいって言って豆腐膳頼んでるのに。
ちょっと、医療的な処置が、怖い怖い、ちょっと待って。
怖ない。
大丈夫
え、じゃあ豆腐食べてないのみたいな言って、うん。あ、そういえば豆腐なかったって言い出してんの。
いや、ちょっと心配なレベルだな。
怖ない
怖い怖い怖い。
怖い怖い怖いと思って。
やばいや
ば。いやでもね、基本的に僕好きやねん、母親のことは。
まあまあ、
う
ん。
そう、間抜けやと思ってるけど。
うん。
マジで。
そういうキャラクターなんじゃないの、間抜けやった、てへっていう、こう、和ませる役みたいな。
いやー、もう、僕はもう和まんけど
な。和まんな、ちょっと怖いってホラー要素入ってくるな。
あとなんか京都に対してもさ、
うん、
こう、まあ、いろいろ思うことあってさ、
はは
それちょっと言っていい？
いいよ。
京都ってさ、
うん、
なんかさ、京都に住んでる人以外が考えるさ、京都感ってあるやん。
ああ、まあ、
あんなりしてて、和の感じで、
うん、
なんか古都みたいな、昔の都みたいな、
う
ん。
そうだね。
それをさ、守ろうと必死になりすぎちゃう。
ああ。どこら辺にそれを感じるのかな。
例えばコンビニとかさ、ファーストフードの店がさ、
うん、
従来のカラーリングじゃない色をさ、使ってさ、
うん、
茶色のローソンとかさ、
はいはいはいはい、
そういうのがあんねん。
ああ。
あ、まあそこまではなんかまだわかるよ。
わかるな。
うん、まあ、外観を守ろうとしてんのかなみたいな。
うん。
で、なんかさ、赤ひげ薬局とかさ、なんか精力剤のさ、
はいはいはい。
なんかさ、その薬局があるやん。
あるね、
精力剤とか売ってるさ、バイアグラとか売ってるとこ。
うん。
あそこもさ、なんか京都感出しててさ、
ん？
なんかね、その、精力剤ありますみたいな、やつのさ、精力剤が、習字のさ、朱色。
ああ、はいはい。
朱色でさ、なんか丸みたいな精力剤を強調しててさ。
はあはあはあ、はあ。
そんな京都感いるって。
はあ、マスのところも四角にスラッシュ入れたような、マスっていうやつ
が。あ、なんかそれではなかった
んではない
、うん。でもなんかその、なんて筆に、
うん、
なんかその朱色で、上から丸書いてる感じがさ、めっちゃ京都感、無理やり出してんなって感じしてさ。
そこは確かに出すとこじゃないよなって思うな。
なんかそういうことがね、結構ね、多かった。
うん、
例えばゴミ箱とかがあってさ、
うん、
ゴミ箱がさ、守るの語にさ、美しいさ。
ああ、それな。
ゴミ箱ってなんか当て字しててさ。
あるある、うん。
いやいや、違うやろって。別に語源、ゴミの語源ってもともとそれじゃないやろって。
そうやね。うん。
僕語源調べたからね、いちいち。
これ間違ってんのかな。神経質やな。
全然違った。
いや、そりゃそうよ。うん。なんかそういうのをちょっと発見してさ、こう写真とか撮って、さすが京都みたいなことをやるやつがいるから多分突き上がってんじゃないかな。
そう、インスタグラムにアップするやろ、どうせ。
そうやん。インスタグラムが全ての害悪や。
マジで潰れろ、インスタグラム。
ほんまやね。
もうほんとうちの妹のね、なんか写真撮りまくることをね、やめさせてほしい。
ゴミ箱写真撮ってた？
ゴミ箱撮ってた。気づいてもなかった。
うん。
全然気づいてもなかった。もうなんかね、そういうね。
うん。
なんか疲れたな、ほんとに。疲れる、ほんと家族とおるの。
まあ、そうだと思うんだけど、もうそのキャラクター、いや、守ってる意味なくない？
いや、もうね、もう無理。もう一生、これ。
あ、そう。
もう一生暗い感じでいくよ、僕は。
あ、そうかな。僕はもう自分が楽なようにもうしていいと思うんだけどな。
いや、だってもうなんか嫌やもん。もう今更。もうだってさ、中学校の時にさ、切り替えたらさ、よかったかもしれんけどさ、もう無理よ、社会人になって。
いや、できるって。
でこの前も暗かったから。わざとムスッとしてんねやから、家族通るとき。
いや、なんで自分を苦しめる方向にやるの？
ほんとなんか鳥はほんと無口やねえ、みたいな。
ああ。
無口っていうかなんかおとなしいねえ、みたいな。そう気使って言ってくれてるから。
ちょっとそこ理解に苦しむんだけどな。
いや、なんか、なんだろう、なんかもう無理やねんな。
無理か。
うん。その家族と僕の関係についてはね、もう修復不可能な段階に来てるね。っていうのも、
そうか。
僕はね、中1ぐらいから、家族と別で食事をとってて、
うん。
僕、部屋で一人でご飯食べて、
うん、
家族3人、母、父、妹の3人は、今で3人でご飯を食べてんだけど、僕だけ中1から、一人で部屋でご飯を飛び出して、
うん。
もうなんか、現れてるやん、ここでもうすでに。僕の家族とうまくいってない感が。
まあ、そうなんだけど、
うん、
うん、ちょっと言い方がきついかもしれんけど、うん、それ結構鳥居さん次第で変えられる状況じゃない？
いや、変えれるよ。
うん。
変えれるけど、僕が変えたいと思ってないんだもん。
ああ、まあ、ならしょうがないか。
喋、うん、んのも喋るので、
うん、
しんどいね。
うん。
喋らん方が多分楽やね。
うん。
だからそうしてる。
あ、ちなみにさ、父について聞いてなかったんだけど。
うん。あ、父は、その旅行には同行してないから。
あ、してないのか。
そうそう、母方の祖父の、
うん。
お父さんもやったから、母方の祖父の家族関係で行ってるから。
なるほどね。
父はついてこやんかった。
うん。
ちなみに父親との関係もめちゃくちゃ悪いからね、僕は。
どうなってんの？ちょっとあまり僕は、まあ、だ結局自分の知ってる家庭環境って一つしかないからさ、
うん、
そこと比較することでしかわからないわけだけど、僕からすると結構考えられないかな。
悪いっていうかな、なんか僕があんま好きじゃないから父親。っていうか父親を常に反面教師として生きてきた感じがあるから。 父親と反対のことをやってこうみたいな。
じゃあなんかもう突然変異種みたいなの鳥居さんなわけ。鳥居。
いやでも割と母親には似てる気がする。
うん、あそう、
うん。母親と父親がね結構真逆のタイプというか。
うん。
結構タイプが違ってて。
うん。
なんか母親おっとりしてて、父親はなんかオラオラ系っていうか。
ああはいはい。
なんかちょっと悪い感じやね。
うん。
なんかそれがなんかすごい嫌で。
うん。
でもね、実際父親と母親ね、あんま仲良くないねん。
よくわかんなくなってきた。うん。
昔ね、ちょっと離婚とかもしそうになってて。
マジか。
うん。普通に仲良くないから。
うん。
だからね、すごいね、結婚願望みたいなのが全くなくて。なんかその、いがみ合ってる姿を見てたから。
はいはいはい。
もうすごいね、子供にね、悪影響をね、与えるよ。あれは。
ああ、そういうもんなんかな。
未だに全然結婚したくないもん。
え、でもさ、そのサンプルケースが今までは自分の家族しかなかったわけじゃん。
うん。
それがいろいろ見てるうちに、まあ、他の人の結婚式とか見てて、ああ、こういうのもいいかもな、とか思わない。
いや、思わんねえ。なんか僕も結局ああなるやん、こうなって。
そうか。
どっかで思ってんな。うん。あと、ちょっと一個さ、詰め込んでさ、話したいことあんねんけど。
いいよ。うん。
京都のさ、とこでさ、
うん、
骨納めをしたって言ったやん。
うん。
骨納めね、めっちゃ、結構簡易的な感じやったやん。
うん。
その、仏教とかってさ、
うん、
修行とか、修行というか行があるやん。
うん。
いろいろ。その、辛いこととかさ、厳しいことにさ、
はいはい。
耐えるのが仏教って感じするやん。
まあ、うん。
飲まず食わずで数日過ごすとかさ、うん、山を登る修験者とかさ、
うん。
なんかそれがさ、仏教やって僕は思っててさ、
うん。
まあ、これあんま詳しくはないんやけど、
うん。
でさ、なんかその仏教ってさ、やっぱ辛く厳しいことに耐えるっていう、僕の中であって、うんうんで、それに対してさ、その骨納めの時とかさ、こう足をさ、正座するわけ。
うん。
で、その正座をさ、こうぐっとさ、辛いけど耐えてさ、
うん。
で、その個人を思うっていうのがさ、
うん。
多分その、これが大切なことなんやろなって、そう思って。まあ僕はそれが意味あることとは思ってないけど、
うん。
この儀式は、この正座とかに耐えて、その辛い厳しいことに耐えて、うんその個人思う時間っていうのが多分、大事ってされてんやろうなってよく思ってんけど、
うん、
なんかね、その、お寺の人とかがさ、
うん、
辛かったら足崩していいですよ、みたいな。
はいはいはい。
ことを言ってくるんやけど、それちゃうやろって。
え？
本意に沿ってなくない？それって。
いや、僕は、なんか多分仏教観みたいに違うんだと思うんだけど、
うん、
あんまり苦しむことがっていうのは思わんし、前言った歪んだ認識みたいなやつを感じるから、僕はそれは崩してもいいと思うけど
な。いや、なんかさ、ま、結局さ、僕思ったのはさ、
うん、
辛い厳しいことばっかりやったらさ、
うん、
仏教嫌やってなるからさ、
うん、
だからどんどん現代にさ、受け入れやすくするためにさ、どんどんさ、うん、手軽にさ、
うん、
簡素にしてってんのかなと思って。
うん、うん。
でもそれってさ、その手軽とかにしてけばしてこうとさ、
うん、
本来のさ、意味とさ、どんどんずれてく気がしてさ。てかまあ知らんねんけど、その本来の仏教の意味とかをね。知らんねんけど、なんかすごいずれてってる気がすんねんな。
え、でも手塚治虫のブッダぐらい読んだことあるでしょ。
あるけど全然覚えてないね。
あれって結局なんか苦痛求めたやつはやっぱり間違ってるみたいな方向にやってるよ。
ああ。
ひたすらね、こう。死ぬ寸前みたいな修行するのは間違ってるっていうのが一応ブッダの教えみたいな執着的にそうなってんだけど、
うん、
まあ日本ではそれが強いみたいなことを考えるか。
ああそうなのかな。
うん、
なんかそれがすごいな。なんか気に食わんかったな。でどうせやったらやっぱだから一回も足崩さんくて、
うん、
ボロボロになったから立ち上がるとき崩れ落ちそうになったから。うん
まあそこは自分の解釈でやっていいと思うけどね。
うん、
崩したい人は崩せばいいし、そうじゃない人は。
横で足崩してる人めっちゃ、もう、恨めしい目で見てたで、僕は。羨ましいなーって。僕はこんな苦しいの耐えてんのに。
そうかな。足を崩して白い目で見られることを耐え忍べばええやん。
な んかもううちの妹とか多分そんなのもう、何も感じてなかったと思うんだよ。無神経から。そう、うちの妹ってあの父親に似てんねん。
ああ、そう。
だからなんか、嫌いやわ。
なんか、ヘイトが多い感じになったな。
まあね、なんかちょっとね、愚痴がね、多めになっちゃったけど。
まあ、でも家庭環境ってやっぱ違うもんだなってのは感じるよ。やっぱり、聞いてて。
そうやね。まあね、僕でも割とね、家庭環境いいと思ってんね。
うん。
割となんか自由にさせてもらったし。
まあね、虐待とかはされてへんやろ。
うん。まあ、僕実家の自分の部屋20畳くらいあるし。
なんか変わってるなぁと思うんだけど、自分の基準からそう思うだけでみんなそうなんかなとも思うし、わからないな。
だって僕は僕が当たり前やと思ってた。
そうそうそう。
昔は。
でしょ？
今はそんなことないけど。
うん。そこら辺、まあ、お便りとかで教えてくれるとな、助かるかなと思う。う
ん、僕ら最近結構露骨にお便りを求め出してるような。
うん、ちょっとね、二人の中の意見がやっぱちょっとずれてるから、修正してほしいなってことはね、あって。うん、
奥でモルちゃんと喋ってたんやけど、
うん、
奥っていうかあの収録撮ってない時にモルちゃんとちょっと喋ってたんやけど、
うん、
お便り送った方が、うん、なんかその読まれるかな読まれるかなっていうそのさドキドキか関わりを持つことでさ、
うん、
その関心文字通りの関心が生まれてさ、
そうやね、
あの楽しめるよラジオ聞くのもって話をしてて、
うん、
だからおすすめおすすめっす。
ちょっと恩着せがましいな。まあいいか、
うん。送った方が、
うん。
このね、楽しめるから、参加してる感で。
まあ、そうだね。
うん。OK、じゃあ、そんな感じで、
はい。そんな感じですかね。
はい。今までお送りしたのは、私、トビーと、
私、モルモットでした。
はい。ありがとうございます。
君がモルモットになる前には、モルちゃんと鳥居くんの二人が日常で感じたことなどを面白おかしく喋る雑談系ポッドキャスト番組です。毎週火曜日の定期更新で、ホームページやツイッターなども展開しています。また感想やお便り、コーナーへの投稿も、ホームページの投稿フォームやメールの方で随時お待ちしています。詳しくは、君がモルモットになる前にで検索お願いします。